おはようございます。高原吾一郎です。私は先日交通事故の分析をしているレポートを読みました。事故の当事者たちの年齢を調べると一つはっきりした傾向があるって言うんですね。それは老人と若者の間で起きる事故が圧倒的に多いということです。老人同士の事故や若者同士の事故はそれほど多くないんですね。どうして老人と若者がぶつかり合ってしまうんでしょうか。第一に老人は視野が狭くなってるんです。ところが若者は自分が運転する車が当然相手には見えているというつもりで運転しています。それがお年寄りのドライバーには今まで存在してないはずの車が突然姿を現したかのように感じるんですね。第二に老人になればなるほど車間距離が長くなるんです。しかしその距離は若者にとっては長すぎる距離なんですね。当然割り込めると考えて追い抜こうとします。突然目の前に割って入った車にびっくりしたご老人は急ブレーキをかけますね。そして後ろの車に追突されるというパターンが多いんです。第三に老人と若者では反応する時間が違うのです。年老いてくると反射能力は遅くなるんですね。そしてこれは命取りです。というのは時速60キロで走っている車もたった2秒間で33メートルも進んでしまうからです。年老いた人の動作は若者の常識をかけ離れているのです。その結果、老人と若者との事故が頻発するんだっていうんですね。一体どうしたらいいんでしょうか。自分の見え方が全てではないと知ることだそうです。そして自分以外の世界を知ることです。自分の見え方が世界の標準ではないと知ること、自分が見えていない世界を知るということが大惨事を避ける知恵なのです。ところで聖書は普段私たちが見落としている世界、いや、すっかり忘れている世界を思い出させてくれる本です。私たちがすっかり見失っているけれども、現実に存在する別の世界とは何でしょう？それは死後に始まる永遠の世界です。私の尊敬しているクリスチャンのドクターにジェームズ・ドブソンという人がいます。アメリカで多くの家族問題について教えている方です。この方が主催する教育センターがアメリカのコロラドスプリングスというところにあるんですが、私はそこへ行って興味深い話を伺ったんでした。実は彼は大学時代、硬式テニスの名プレイヤーとして名を馳せていたそうです。ある年の大学選手権大会で彼は見事優勝したのです。これは彼の所属していた大学にとってもとても誉れあることでした。それで優勝トロフィーは彼の自宅ではなく大学のロビーに飾られることになったのです。彼もまた喜んでそのトロフィーを寄贈したんですね。ところがそれから10年ほど経ったある日のこと、ある方がこのトロフィーを彼の自宅に送ってきたんです。一体何があったんでしょう？実は大学の校舎を大規模に改修する工事があったんです。その時、この際無駄なもの、不要なものは一括処分されることになったんです。そして彼のトロフィーも例外ではありませんでした。実はこのトロフィーは大学のゴミ捨て場に転がっていたのを親切な人が拾い上げて持ち主である彼に送ってくださったものだったんです。本人にとってはこの上もなく価値があり素晴らしいものでも、10年後の世代にとっては場所ばかり取る邪魔者でしかなかったというんです。そしてそれがこの世の特徴ではないでしょうか。今チヤホヤされていてもすぐに忘れられるんですね。今日もてはやされていても時代が変わればゴミ扱いです。そんなこの世で一生懸命評価されることにやきもきするより、もっと大切なことがあります。それは永遠の世界で評価されることに人生を使うことです。永遠の世界でも価値を失わないようなことに、たった一度きりの人生を使うことなのです。 聖書によると、人は死んだ後、神の前に立たされます。そしてそこで、自分の人生の言い開きをすることが定まっていると書いています。そこで、あなたの永遠を過ごす世界が決まるのです。すなわち、永遠の天国か、永遠の地獄かのいずれかが決定されるのです。そして私たちがこの審判の席で永遠の天国に行けるように、神はあらかじめどういう質問をなさるかを聖書の中で教えてくださってるんです。永遠が決定する試験の前に試験問題を前もって教えてくださってるんです。それは何としてもあなたがこの試験に合格することを神が願っておられるからです。質問は二つです。第一の質問はこうです。あなたは、あなたの罪を償うために十字架にかかって命を捨て、三日目に復活したイエス・キリストに対して、どういう態度を取りましたか?という質問です。この質問は重要です。なぜなら、キリストはこうおっしゃったのです。私が道であり、真理であり、命なのです。誰でも私を通してでなければ、父の身元に行くことはできませんと。なぜキリストだけがあなたの救い主なのでしょう。キリストだけがあなたの罪を処分してくださった方だからです。キリストだけがあなたの罪を保証するために死から蘇ってくださった方だからです。キリスト以外にあなたのために死んで蘇った方はどこにもいません。この方を救い主として信じる者は誰でも天国に入るんです。第二の質問はこうです。あなたは神が与えた良き財産、良き人生、良きチャンスをどのように使いましたか?何のために使いましたか?ということです。これは信じたクリスチャンへの質問です。さて、ユダヤ人の社会思想家の中にエーリッヒ・フロムという人がいます。彼は持つべきかあるべきかという本の中で二つの生き方を紹介しています。所有思考的生き方と存在思考的生き方です。所有思考の人は自分が何を持ったか、どれだけ獲得したか、どこまで達成したかを基準にして自分の人生の成功失敗を図ります。ところが存在思考の人はそんなことはみんな目的じゃなく、人格的成長のための手段だとみなします。存在思考の人にとって大事なことは、所有することではなく、存在することです。どれだけ持ったかではなく、いかに存在したかです。この人たちの目的は、人生の中でどれだけうまくいったかではなく、それらを通して、自分が人間としてどれだけ深められていったかということです。この人生観に立つ人には失敗はありません。なぜなら結果がどうであれ、すべてが有益な人生経験になるということを信じて生きているからです。そしてそのように生きている人こそは、生き長く最も多くのことを成し遂げていくことが多いのです。聖書の中にこういう言葉があります。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ、公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。対人関係においては公義の実行、対自分関係においては誠実の追求、そしてそれらを可能にするのは、神との関係においてキリストによって結ばれることなんですね。どうぞあなたも最高に祝福されたキリストにある人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。